At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さん、今日もリモートでのご出演です。まっちゃる、
どうも。
元気？
元気ですけど、はい、なんかタイミング失うくらいに東京の感染者数がじわじわ、
うん、今日、
う
ん、
そうですね、55、48、54とちょっと高いレベルで続いてますね。
18日の時に41人突破してから30人から40人の間がずっと行き来してたんですけど、そうですね、ここのとこ来てもう50人を超え始めて、あの小池さんの東京アラートは20人だったんですよ。
そうですね、
どうも増えてきたらまずいっていうんで50人以上って言ったんですけど、もう多分この3日で、あのアウトになっていっちゃうような感じ。
じゃあ今赤くついてんの？
いや、まだ赤くついてない。 あと2日か3日したらそうなっちゃうんじゃない。
小池さんは一応第2波ではないという専門家の声もいただいているとおっしゃっていて、で、まあ、新しい基準も作ろうとしてるのようなことはおっしゃってますね。
またあの緩めるだけですよ。なもんだって専門家って誰なんだよ。なんかもういい加減でしょみんな。最近朝日のなんか尾身さんとか脇田さんとか、ああいうののインタビューばっかり、あの言い訳ばっかりじゃないですか。もう岡部さんとかもね、本当はあれだったんだけど。
っていうかさ、議事録の、会議の記録残してないってすごいよ。検証できないんだもん、後から。
記録残してないけど、ポロッと出てきたのは、言い訳なんか知らないけど、厚労省は、3月2日の時に、専門家会議の第2回目の見解の際にね、無症状の人からも感染するっていうふうに、当たり前のことを書いたんだけど、これパニックが起きるっていうんで、削って文章変えちゃったっていうね。なんかすごいことやってますよね。
これあの専門家会議がそういうふうに言ったのに、厚生労働省の方で削ってしまったということなんですか？
多分そうでしょ、それ以外ないでしょ。だからあのここに出てきてる人たちが忖度専門家だってことはっきりしちゃっただけだよ。でももっとすごいのは、この間ずっとあるんだけど、経済学者一部ね、僕も知ってる人いますけど、考え方は必ずしも同じじゃないんですけど、全員検査しましょうと、全員 PCR 検査しましょうって僕言い出したわけですよ。そしたら途端に今度専門家会議解散でしょ。だから、今まで専門家会議で言ってた人たちは、とにかく検査制限をずっとやってきて、今隠れ感染でどうもなんなくなってんだけど、全部間違いでした、全員検査しましょうっていう方針転換するのは嫌なんでしょ。だからあの解散ということで、経済学者は。
でもあの専門家会議の人たちは、この話は寝耳に水だったらしいよ。でも
いや、だからだってあれでしょ、安倍さんとしては10月、まあ、こううがった見方だけど、オリンピックがあのダメになる可能性が出てきてるじゃないですか。
今年の10月あたりをめどに判断するっていう話もありますよね。
IOC がね、副会長がそう言ってるから、そうするとジョコビッチがまた陽性になっちゃうとかさ、もうブラジル、アメリカの感染ひどいし、中南米だけじゃなくて中東もひどいし、インドもひどいしみたいな話じゃないですか。しかもどうもわかんないのは、ヨーロッパは今急速に収束してるんですよ。急速に爆発して、急速に収束して、いうことを繰り返してるんですよ。
ヨーロッパはね。
アメリカもそうじゃないですか。急速に収束したか、収束したかに見えたのが、今度中西部とか、ね、テキサスとか、カリフォルニアとかいろんなところで、また爆発し始めてるじゃないですか。
先生さ、新聞見てたらさ、安倍さんがコロナの今回のことって、コロナが収束したら検証を始めるって言ってたけど、収束ってさ、そんな、今から収束しましたよみたいな、収束すんの？
だワクチンができるって言ってんだけど、ワクチンそう簡単できないですよ。それは、 一つはね、うん、多くの変異がすごい勢いで変異があるから、すべ、うん、てに効くようなワクチン簡単にできないっていうのが一つだし、うん、どうも分かってきたのは、うん、なんていうんですか、スパイクウイルスってこうなんか、うん、トゲが出てるように見えるじゃないですか。うん、入り込んでくる。うん、あれ、カリフォルニアでそこがすごい、スパイクタンパク質っていうの遺伝子が変異がすごくて、うん、強烈に入るような、うん、そういうタイプが生まれちゃってるらしくて、う
んうん、なんか新しいやつ、
そうそう、だから普通中和抗体って、うん、抗体ができると、うん、かかんないようになるやつが、うん、逆にそれも変異しちゃうっていうね、うん、S 抗体って言うんだけど、うん、そういうこともどんどんどんどん起きてるらしくて、
え、じゃあさ、収束してから検証じゃなくて、途中途中で検証してって、うん、だって新しいこと出てきちゃうんだもん。
そうだそうだ。
間違ってたら変えるって方がいいよね。
で、専門家会議に、うん、まあ、かなりワクチン作る、この人は、本当に専門家なんだけど、うん、すごい慎重じゃないですか。テレビ出てきたりしても、うん、最低2年かかりますとかさ、言ってるのに、うん、安倍さんだけが1年でもうじきできて、うん、それで、オリンピックできるんだみたいなさ、
あとあれで大阪の知事だよ、大阪の知事がそう、医療従事者にワクチン試すって、
う
ん、
そうそう、だから、うん、嘘を垂れ流すのは悪いよね、むしろ、うん、
生物学者の福岡伸一さんが阿川さんとの対談で、うん、やっぱりそう簡単にワクチンはできないって言ってたね。
いや、それは結構専門家の意見は強いですよね、うんうん、簡単にできるっていう人はあまりないですよ、うん、だからそういう意味で言ってもなんかオリンピックはワクチンが大丈夫みたいな話はね、うんうん、あんま考えない方がよくて、うん、SARS っていうのもほら17年経ってるけど、うん、ワクチンできてねえし、
うんうん、あ、そうだ、すっかり忘れちゃった、
うわ、エイズもさ C 型肝炎もできてねえし、うん、みんな結局薬でこう、うん、まあ多分抗ウイルス剤みたいなコロナに抑えていくっていうね。
コロナにの対、今さ、コロナじゃなく作ったのがコロナに効くんじゃないかって言ってるけど、うん、コロナに効く薬っていうのは、そろそろ
まだできてないの。アビガンは妊婦に一定の悪影響を与えるけど、うん、かなり抗ウイルス剤で、副作用の少ない薬だって言われてるんですよ、中国やロシアで認可されてるんですよ。
でもこれも福岡さんが言ってたんだけど、うん、アビガンとかああいうのっていうのは、うん、業界の話では一定の効果があるっていう言葉を使ってたじゃない、
うんうん、そうそうそう、
でね、福岡さんに言わせると、うん、一定の効果があるっていうのはほとんど効かないって意味なんだってね。業界の用語では一定の効果があるっていう意味合いは、その今妊婦のどうのって言ったけど、やっぱり副作用なんかもね、うん、まあ、大きい意味合いもあるっていうのと同時に、そんなに効かないっていう意味合いが強いらしい。
え、みんなそれ受け取り方に違う、うん、
それもデタラメ、デタラメですって。
テレビ見てたら、うん、初期の頃だったら
ちょっとしゃばらしくない？さ、うん、重症には効かないのよ。
そうだったよね、うん、
軽症の時だけ効くんですよ、
うん、
抗ウイルス剤。アビガンがですか。
アビガンは、はいはい、なのに、うん、重症に効かないって言っても意味ないじゃないですか、軽症の時に使うんだから。
そうだよ、さっさと。
肺炎の時は、うん、レムデシベルがいいとか、うん、あるいは免疫暴走が起きたらアクテムラがいいっていう免疫制御外
サイトカインストームが起きたらアクテムラが効くっていう話ですよね。
そうそう、それは藤田なんだ、医科大学とかいうのが今治験やってんだろうと思うんだけど、そういういくつかの薬で早く治療の、うん、方法をね、うん、標準化する、うん、プロトコルみたいなものがしっかりできていく、うん、これを急がないとやっぱり大量に実は感染してるんじゃないかと、
うん、
そうでしょ、抗体、精密抗体検査でやったら 0.7% っていうから、まあ、単純計算すると東京で8万人9万人感染してるらしいと、うん、で CDC ってアメリカの CDC でも抗体検査やったんだけど、
アメリカ疾病対策センターですね、
そうですね、潜在的に2000万人感染してるっていうふうに出ちゃってるから、いくらやっても止まらないのは当たり前なんだよね、やっぱり。で今そういう状態に入ってるってことを踏まえると、うんうん、やっぱりいい、なんていうの、ちゃんとした あの全体の検査をすることと、うん、隔離の方法をどうするかということ、うん、まあ、GPS の個別追跡も含めてだけど、うん、あとは治療薬をどうやって確立するかということを一生懸命やらないと、うん、いつまでたっても終わらない可能性を持ってるっていうことですよ、うん、で僕はねちょっと心配してるのはね、うん、東京がねエピセンターっていうか、うん、震源地になりかけてんじゃないかということなんですよ。まあ、あの、国立感染症研究所は、うん、あの、PCR の検査の時も散々パラ邪魔したんじゃないかって言われてんだけど、うん、この今、プロジェクトで新型コロナウイルスのゲノム分、あの、分子、うん、疫学調査っていうのをやってんですよ。ゲノム解析やってるんですよ、今。うん、で、どうもいろいろ聞いてると、東京発や埼玉発のウイルスが、地方に拡散してんじゃないかっていう意見が出始めてるんですよ。
まあ、東京はやっぱり人数的にもやっぱ多いですからね、
まあ、密な状態ですもんね、うんうん、
ちょっと都知事選で微妙なニュアンスもあるけど、うんうん、小池さんがだいたい3月23日に、うん、あの IOC との交渉でオリンピック延期って決まった途端に東京、うん、あのなんだかロックダウンとか言い始めて、うん、夜の街だとか言って院内感染全然あのやらないし、うんうん、PCR の検査もずっと抑え込んでたわけじゃないですか、うんうん、これまでね、うん、だそれが今もうあだわになって東京大きいから、うん、簡単になんかあの専門家会のクラスター班みたいに、うん、ちょっと小さい町だったらああいうの、 あのできるけど、うん、こう匿名の社会じゃないですか東京は、うん、感染経路が分かんないのがバンバンバンバン出ちゃってる状況になってるん で、うんうん、でしかも最近は武蔵野中央でしょ、埼玉だと蕨市立病院でしょ、うん、神奈川川崎の関東労災病院でしょ、うん、相変わらず院内感染ひどいし、うんうん、怖いのはね学校教員の感染が出始めてるのよ、うん、で東京もそうでしょ、30代の女性と50代の教員じゃないですか、うん、市川千葉の市川も小中学生じゃないですか、
あの九州も来たでしょ、金子さん、うん、まあ、自粛要請がどんどんどんどん解除されていって、これから他県をまたいだ移動もどんどん増えていくと、そうすると東京から地方に行く方も増えていきますよね。
そう。
今のところ地方は感染が抑えられてますけど、金子さんがご心配になってるのは、その東京の感染が地方に拡大していくんじゃないかと。
拡大、そうそうそう。これ。おまけにね、もう一つあるのは、どんどん、飛行機飛ばしてるじゃないですか。あれの検疫で解除段階 の、 あの4倍になって1ヶ月で131人見つかってるんですよ。だけど PCR 検査って8割ぐらいしかあの検査捕まえられないんですよ、うんうん、どんどんどんどん海外からも入ってくる可能性があるっていうふうになると、やっぱり今やんなきゃいけないのとにかく全員検査ですよ。でところが厚労省のなんかあの抗体検査インチキでモコバイオっていうのが大阪でやったやつがなんと21人も感染したけど無視。大阪で8万8000人いることになっちゃうんだけど、感染者がね、うんうん。それから、ロッシュの6名、アボットの4名の陽性が分かったんですけど、うん、2つの検査でダブってる2名だけが感染陽性者で、感染率 0.1%。でったらめなこと言ってんだよ、厚労省は。うん、
まあ、これから海外からも人が入ってくるようにどんどんなっていきますよね。
そうね。
で、そうなると一方で経済もなんとか回していかないと、それによって命を絶つような人も出かねないということであれば、そうそう、金子先生が今までもおっしゃっている通り、これからもできるだけ多くの検査をとにかくやって
、で隔離と治療法を確立していって、今でも暫定的にはいくつかあるけど、それでどんどん処理していくってことをやっていかないといけないのに、小池さん都知事選なのに何もしないし、全然出てこないし、喋、うん、らないし、うん、こんな卑怯なのないよ、僕は。危ないと思う、本当に、うん。
とにかく検査ですね。検査隔離、治療法、ワクチンの開発。は
い、今日、先生に菅原さんのこと聞くの忘れちゃった。
あ、菅原ね、言いたいけどね。メロンの公伝だろ、
来週、
うん。ありがとうございました。大竹紳士交友録。来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。